クロニクル。おはようございます。2024年4月8日月曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの新井里奈です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。先日、ウォール街の新入社員の年収3520万円というニュースを読みました。ブルームバーグの記事でしたが、そこではとある求人サイトが行ったという金融機関に勤める新入社員の年収の差を調べたデータが取り上げられていました。世界三大金融センターとも言われるアメリカとロンドンを比べたところ、昨年2023年はアメリカの方が 50% 以上も高いという比較でした。では日本を含むアジア太平洋地域ではと言いますと、日本円でおよそ2150万円前後、単純計算でもアメリカとは1000万円以上の差が出ています。4月から新たな職場環境となった方も多いかもしれませんが、自身のお給料や報酬、資産が世界規模ではどうなのか、要因はいろいろありそうですが気になるニュースです。今日はそんな世界の金融にも大きな影響を与えるアメリカのニュースをお伝えいたします。先週、アメリカの3月の雇用統計が発表され、農業分野以外の就業者数が前月比で30万3000人増加、市場予測の20万人を大幅に上回る数値となりました。他にも失業率 3.8% と前の月から低下、平均時給も前年比から 4.1% 増と、アメリカの労働市場の力強さが引き続き示された形です。一方で、この雇用統計の発表を受け、市場ではアメリカ、利下げのタイミングが遅れるのではという見方が広がりました。アメリカではおよそ2年前からインフレ対策のため利上げを決行。昨年7月まで合わせて11回に及ぶ利上げを行ってきましたが、その後徐々にインフレは鈍化傾向に。日本の金融政策決定会合にあたる FOMC 連邦公開市場委員会では、昨年11月の会合以来5会合連続政策金利の据え置きが決定しています。現在では利下げにいつ転換するのか、ここが焦点となっていますが、そうした政策の判断材料ともなる今回の雇用統計の結果、早期の利下げには慎重な意見も出ているようです。日本では先月、マイナス金利政策の解除が大きなニュースとなりました。こちらは今後の利上げのペースが注目されているわけですが、今回のアメリカの場合はどうか。FRB 連邦準備制度理事会は今年の政策金利の見通しを発表しています。それによりますと、2024年、今年年内には3回の利下げが行われる想定。ただ、行う時期というのは今年のある時点でということで、明言は避けています。FRB によりますと、未だインフレ率は依然として高いという認識です。インフレを測る指標の一つでもある CPI、消費者物価指数。およそ2年前、利上げが始まって数ヶ月のタイミングで指数はピークに達し、プラス 9.1% となりました。その後、伸び率は徐々に低下。現在では過去のおよそ3分の1近い 3% 台での推移が続いています。ただ、利下げに踏み切るためには、インフレ率が持続的に 2% に向かって低下しているという確信を持てなければ、適切ではないと考えている。こう FRB のパウエル議長も述べており、経済指標を見ながら慎重に判断していく考えを示しています。さて、すでに今年2024年3分の1が過ぎているわけですが、利下げのタイミング。専門家の中では、これまで6月頃としていた見方から、今回の雇用統計の結果を受け、7月にずれ込むのではという意見も出てきています。では、ここで日本への影響です。こうしたアメリカの利下げのタイミングが後ろにずれることによって考えられるのは、為替相場、引き続き円安ドル高基調が続くという可能性です。先日、日銀が発表したマイナス金利政策の解除。本来であれば、アメリカと日本の金利差が狭まることで、通常は円高に進むかと思われましたが、実際市場の反応は逆でした。 日銀が利上げを急がない姿勢を示したことで、政策解除発表後、逆に円安が進みました。では、今回のアメリカで発表された指数、こちらは引き続き堅調な労働市場を示す数値であったため、一般的には利下げに転じる判断とはなりません。ですので、日米の金利差も縮まりにくい状況が続くという見方、ひいては円安ドル高が続くという見方につながっています。今後の動きについてですが、今週10日には先ほども取り上げました最新のアメリカの消費者物価指数の発表が予定されています。こちらはアメリカのインフレ率、FRB が目指す数値に近づいているのか、ここを推し量る一つの判断材料となる重要な指数です。また日本への影響については、日銀がどのタイミングで市場介入に踏み切るか、ここが一つの焦点と考えられています。アメリカ、日本、ともに慎重な判断が続いている金融政策、今後も注目です。ということで、今回はアメリカの雇用統計と金利政策を取り上げました。この長らく続く円安、我が家も含めまして、海外在住の越境家族の皆さんとお話をしても、給料が目減りしているという話を本当によく聞きます。仕事をするにあたって、どの通貨で報酬やお給料をもらうかという選択肢は、その判断によっては結構切実な問題にもなりかねません。実は昔、暗号資産のイーサリアムでの支払い OK という仕事が一度ありました。結局、当時は現金で支払ってもらったんですが、今考えると、いわゆる仮想通貨というものも含めた資産の分散化というのも考えていく世の中になるのかと、越境で仕事をする中でも考えさせられる今日のニュースでした。ニュースコネクト、お相手は新井里奈でした。番組の感想はカタカナで、ハッシュタグニュースコネクトとつけて、X、旧ツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは、良い一日をお過ごしください。